今日のメッセージのタイトルは、嘘のない人生を生きたいです。イスラエルの二代目の王にダビデという人がいました。彼は神の前に真実に生き、イスラエルの歴代の王の中で最も神に愛され、民から尊敬された王でした。ダビデは聖書の中でもキーパーソンの一人で、牧師たちは彼の生涯と彼の詩篇の言葉を説教団から今日も語り続けています。しかしこのダビデにも問題がありました。たとえ私たちが偉大な王と呼んでも、彼の、神の前に彼は一人の人間、その地位ゆえにその過ちが見逃されることはありません。サムエル記の下11章はある出来事を記録しています。ある夕暮れ、昼寝から目覚めたダビデはエルサレムの宮殿のバルコニーに出てきました。この頃のイスラエルは全国を平定し、周囲の国々にも一目置かれ、戦も連勝が続き、彼自ら戦闘の指揮を取るまでもなく、戦いを部下に任せ、自分はエルサレムの王宮にとどまっていたのです。そんな彼がバルコニーから眼下に自分の町を見下ろしましたところ、一人の女が水を浴びているのが見えました。その姿に心が惹かれたダビデは、彼女を王宮に呼び、その後、彼女はダビデの子を身ごもります。ここに彼の最初の罪が生まれました。彼女が自分の部下、軍人ウリアの妻だということを知ったダビデは、戦場にいるウリアをエルサレムに呼び、彼の働きをねぎらい、家に帰り、ゆっくり休んで妻と時を過ごすように進めます。まだ DNA 鑑定などない時代、彼が家に帰り、妻と共に過ごすことにより、自分の子をウリアの子としようとしたのです。しかし、ウリアは、ダビデの姑息な策略よりも、はるかに立派な男でした。ウリアは戦場で仲間が戦っているのに、どうして妻と共に過ごせるだろうかと、家には戻らず、部下と共に城門で眠り、妻に触れることなく、戦場に戻ったのです。ダビデは、自分の策略がうまくいかなかったことを知ると、ウリアを意図的に戦いが激しい最前線に送り出しました。そこで、ウリアは死に、ダビデは未亡人となったバテシバを妻として迎え入れたのです。一国の王が成したこと、本来なら、このことは何事もなかったかのように、もみ消されたことでしょう。しかし、このダビデがしたことは、神が人に与えた十戒のうちの四つの罪に抵触しました。第八戒、姦淫するな。第七回、殺すな。来週見ていきます、十番目の戒め。 隣人の妻を欲しがるな。そして、今日見ていきます、九つ目の戒め。あなたの隣人について偽証してはならない。です。ここから私たちは、罪なるものが、まるで連鎖する鎖のごとく、次々と増え広がっていく様を見ます。そしてダビデが成したこと、偽り、すなわち、嘘は、これらの罪を一つ一つ、つなぎ止める、つなぎ目となりました。ここに記されていることは、嘘が生まれる土壌にはまずその前に罪があるということを明らかにしています。その罪を隠そうとして嘘が語られ、また次の罪が生まれ、また嘘が語られます。こうして罪と嘘は結びつき、増え広がります。半沢直樹というドラマが最近日本で放映され、話題となり、平均の視聴率が 30% を超えました。数週遅れですが、こちらでも見ることができますので、興味深く見させていただきました。この度のシリーズでは、日本国政府の幹事長にまで及んだ不正に、一介の銀行員である主人公、半沢直樹が踏み込んでいくのです。このドラマで、半沢直樹が何をしているかと言いますと、それを一言で言いますのなら、彼は銀行や政府が成している嘘、偽りに向き合い、それを明らかにすることに、体を張って奔走しているのです。一つの罪が別の嘘を生み、別の罪が生まれ、また嘘が加わる。そのようなドロドロとした人間に対して、半沢は相手がどんなに地位や権力を持っている人であっても、真実を語り続けます。しかし、相手はそれを受け入れずに、ごまかし、開き直り、さらには半沢に襲いかかろうとします。彼の息の根を止めようとします。このドラマは人間の罪、嘘に対してそれを改め誠実に心を入れ替えて歩み出さなければならないと主張するものと、それを隠し通し不正によって得た自らの地位と財を守り続けようとする者たちのせめぎ合いのドラマなのです。かつて、聖書の中にも、半沢直樹のような人がいました。先ほどのイスラエルの王ダビデが、その権力と嘘を用いて自分が犯した罪を揉み消そうとした、その彼の前に立ったナタンです。ナタンはダビデの部下でありながらダビデの前に立ち、彼がしたことを告発するのです。ナタンはまずダビデを前にこのようなことを話します。ある町に、二人の人があって一人は富、一人は貧しかった。飛んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が買った一頭の小さいメスの子羊の他は何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼を呼び、彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の碗から飲み、彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。 時に、一人の旅人がその飛んでいる人のもとに来たが、自分の羊または牛のうちから一頭を取って、自分のところに来た旅人のために調理することを惜しみ、その貧しい人の子羊を取って、これを自分のところに来た人のために調理した。第二サムエル十二章一節から四節。ダビデは、この話を聞き、激怒し、ナタンに言います。主は生きておられる。このことをしたその人は死ぬべきである。かつその人は、このことをしたため、また、憐れまなかったため、その子羊を四倍にして、償わなければならない。最高の視聴率を得た現代のドラマのモチーフは聖書の中にすでにありました。半沢直樹の決め台詞は映え返しだですが、主からダビデのもとに使わされたナタンはダビデの言葉を聞き、声を大にして言うのです。あなたがその人です。ドラマの中では、半沢の偽りない告発に対して銀行の経営者、政府関係者はえげつない抵抗をし、半沢を落とし込めようとします。ダビデはイスラエルの最高権威者であり、自分がした過ちなどは自分の権威でいくらでも揉み消すことができるような立場にあり、ナタンの告発に対してもナタンを処罰することもできました。しかし、彼はナタンの言葉を受け、砕かれてすぐに神の前に、私は主に罪を犯しましたと自らの罪を認め、悔い改めたのです。多くの人は自分の嘘に開き直り、言い逃れ、時には逆に告発者を攻撃します。しかし、ダビデは違いました。ダビデは確かに国のトップでありますが、彼は自分の上に誠の権威者がいるということを知っていたからです。しかし、彼の罪とそれを隠そうとする嘘は、すでに多くの人を傷つけ、その関係を壊し、その命を奪いました。ダビデはバテシバと不倫をすることにより、夫婦関係が壊され、夫ウリアは殺されます。この間ダビデの口からは嘘、偽りが語られました。言うまでもなく、ウリアにも親兄弟がいたことでしょう。友人がいたことでしょう。彼らは、ウリアの死により、多くの痛みを負います。きっとダビデの側近の中には、ダビデがしていることを知っていた、感じ取っていた者たちもいたことでしょう。しかし彼らはその罪を口にする勇気と覚悟がありません。ダビデの嘘は、宮殿の中に不信感を生み出したことでしょう。ダビデの罪、そして、彼の嘘は、多くの人たちの心に暗い影を落としたのです。箴言の言葉にこんなものがあります。箴言六章十六節から十九節。主の憎まれる者が六つある。否、 その心に忌み嫌われるものが七つある。高ぶるめ、偽りを有した。罪なき人の血を流すて、悪しき計りごとを巡らす心、速やかに悪に走る足、偽りを述べる証人、また兄弟のうちに争いを起こす人がこれである。この主が憎まれる七つの事柄のうち二つが偽りについて触れています。つまり、偽りは主が最も憎まれることだということです。なぜなら、嘘、偽りは神が愛される人間を破壊する力を持っているからです。この箴言に書かれている、主が憎まれ、忌み嫌われる偽りを有した、偽りを述べる証人という言葉には共通点があります。そうです。それらは私たちの口から出る言葉によってなされるのです。嘘という漢字は口に虚しいと書くのです。ヤコブは、これらの偽りの言葉は私たちの口から出る火であると言い、ごく小さな火でも非常に大きな森を燃やすではないかと言いました。マッチ一本の火により何千エーカーの山火事が起こります。火の力というのはそのようなものです。私たちの嘘が炎上し、すべてを焼き尽くしてしまうことがあるのです。それでは、私たちはどう生きたらいいのでしょうか。エペソ4章にはそのための手がかりになる御言葉が書かれています。エペソ4章25節。こういうわけだから、あなた方は偽りを捨てて、おのおの隣人に対して真実を語りなさい。私たちはお互い死体なのであるから。私たちは嘘偽りを捨てるべきだ。嘘によって罪と罪をつなぎ止めずに、それをきっぱりと切り離すべきだ。そのために真実を語り合うべきだ。私たちは互いにキリストの体の一部であり、その体の一器官が嘘により痛み始めると、その痛みはやがて全身に及び、全身が病んでいく。エペソ書は、さらにこう続けます。エペソ4章29から30節。悪い言葉を一切あなた方の口から出してはいけない。必要があれば、人の徳を高めるために役立つような言葉を語って聞いている者の益となるようにしなさい。神の聖霊を悲しませてはいけない。あなた方は贖いの日のために聖霊の勝因を受けたのである。聖書は言います。あなた方は人の徳を高める言葉、聞いている者にとって益となるべき言葉を語るべきだ。嘘を偽りを語ることにより、悲しんでいる聖霊様がおられることを決して忘れてはならない。あなたたちは聖霊の勝因を押されたものではないか。もうすでに神のことされているではないか。先のダビデの一連の出来事が語られた後のサムエル記下11章の最後は、ダビデがしたこのことは主を怒らせたという言葉で終わっています。今、主が憎まれることの七つのうちの二つは、偽りについてだと、箴言の言葉を通してお話ししました。それほど、 主が憎まれ、怒られる偽りは、また聖霊を深く悲しませるのです。聖霊、聖書の中に聖霊を悲しませるなという言葉が書かれているのは、ここだけなのです。サンディエゴのダウンタウンには、ペトコパークという野球スタジアムがあります。ご存知のようにそれは、ペトコというペット商品を扱う企業の名前です。当然、ペトコ社は、自分たちの名前がスタジアムの名前になることにより、たくさんの広告料を払っています。ペトコパークがテレビに映るたびに、世界中の人はペトコという会社を知るからです。ですから、この企業にとっての心からの願いは、パドレスが活躍をすることです。そうすればするほどペトコの名前も知れ渡ります。また彼らがプロとして素晴らしいプレーをすることが、その企業へのイメージに直結します。反対に、もし企業イメージを下げるチームや選手であれば、即刻企業はスポンサーから降りてしまうことでしょう。ペトコ社の従業員が真面目によく働き、業績がたとえ伸びていたとしても、ペトコのスポンサーマークがついたシャツを着たパドレスの選手が汚いプレーをし、罵りの言葉を口にしているのなら、それはペトコを貶めることになります。それを見るペトコ関係者は悲しく思うことでしょう。私たちは、贖いの日のために、聖霊の勝因を受けたと聖書は言っています。私たちに命を与えるほどに、私たちを愛してくださったお方、このお方を悲しめさせてはいけません。企業スポンサーなら、早々にそんな私たちを離れていくでしょう。しかし父なる神様はそれでも、私たちを見放すことはない。あちらの、そんなご愛を知りながら、分かっていながら、父なる神を、悲しませ、続けては、ならないのです。そうではなく、このお方が喜んでくださる生き方、このお方が与えてくださった私たちの口から出る言葉を欺きに使わず、嘘に使わず、それによって人が神を崇めることができるものとして使わせていただく。もし、そのように生きるなら、神様は私たちに微笑んでくださるに違いありません。今日はもう一つのことに目を留めたいと思います。それは私たちが偽るということは人を偽るということであり、同時にそれは自分に対しても偽っているということです。私たちが嘘をつくとき、嘘を繰り返し生きるとき、それはイコール、私たちが自分を偽って、その人生を歩んでいるということです。主にある皆さん、自らを偽って生きていく、苦しみを 知っていますか？あのダビデはどうやらこうやらウリアの死をもって自分の立場を守り通すことができるように思われました。しかし、彼がしたことは彼を大いに苦しめました。その苦しみたるや地獄の苦しみです。彼はその心にある思いを詩篇32編に記しています。詩篇32編3節から4節。私が自分の罪を言い表さなかったときは、ひねもす苦しみうめいたので、私の骨は古び衰えた。あなたの御手が昼も夜も私の上に重かったからである。私の力は夏の日照りによって枯れるように枯れ果てた。私たちが偽るとき、嘘をつくとき、私たちはその嘘が見破られないように必死に自分を守ろうとします。自分をよく見せようとしています。しかし、それは嘘偽りであり、本当の自分の姿ではないのです。その時の心境ダビデは、ひねもす苦しみうめき、私の骨は古び衰え、すべてを知っておられる神の御手が私の上に重くのしかかり、私の内なる力は夏の日照りによって枯れ果てる草のように枯れ果てたと言ったのです。ナタンが現れ、彼の罪と嘘を告発しなければ、ダビデは悔い改めのチャンスを失ってしまったことでしょう。ダビデは、この耐え難き苦しみとともに、生涯を歩まなければならなかったのです。たとえ彼が、イスラエルで最高の環境の中に暮らし、最高の寝具の上に身を横たえても、このことは、彼から喜びと楽しみ、平安を奪い、彼から安らかな睡眠を奪ったことでしょう。自分は、そうではないのに、そうであるかのように、自らを偽って生きる。これは、ブレーキとアクセルを両方、踏み込んでいるようなもので、このような生き方を続けますと、やがて私たちの心と体は引き裂かれてしまうのです。心身の健全さを失ってしまうのです。このような生き方が長く続くことはないのです。どこかで破綻するのです。ダビデは自らの過ちに対してどうしたでしょうか？彼はその時の気持ちを詩篇51編に余すところなく書き記しました。告白しました。この51編の注意書きには、ダビデがバテシバに通った後、預言者ナタンが来た時に読んだものと書かれています。詩篇51編1節から4節。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私のもろもろの咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつも私の前にあります。私はあなたに向かい、ただあなたに罪を犯し、あなたの前に悪いことを行いました。それゆえ、あなたが宣告を お与えになるときは、正しく、あなたが人を裁かれるときは、誤りがありません。彼は、ナタンの宣告を受け、悔い改めます。おそらく彼の周りには彼に仕える者たちもいたことでしょう。しかし彼ははばかることなく神に 心からの思いを告げ、さらにこう言います。詩編51編10節から17節。神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい、正しい霊を与えてください。私を御前から捨てないでください。あなたの聖なる霊を私から取らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、自分の霊を持って、自由の霊を持って私を支えてください。そうすれば私は、咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。神よ、我が救いの神よ、血を流した罪から私を助け出してください。私の舌は声高らかにあなたの義を歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。私の口はあなたの誉れを表すでしょう。あなたは生贄を好まれません。たとえ私が犯罪を捧げても、あなたは喜ばれないでしょう。神の受けられる生贄は、砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた、悔いた心を軽しめられません。これまで一度も嘘をついたことがありませんという方はいないことでしょう。時に嘘は罪と罪を結び、私たちはどんどん泥沼に陥っていきます。嘘を神は嫌い、聖霊はこのことを深く悲しみます。その時に私たちと神との関係が失われます。さらにはその嘘は人と人との間にも亀裂をもたらします。自分に偽って生きるということが私たちの心身にもたらす害悪はいかほどでありましょうか。主にある皆さん、私たちは嘘のない人生を生きようではありませんか。小さな嘘がすべてを焼き尽くすのです。私たちが嘘をつくことにより、自らを肯定するような場面に立たされるその時、そうです、その時、どうか主が力強く私たちに望み、その過ちを、その罪を認め、嘘、偽りをこの口から言うことがないように。神様は私たちの嘘を決して受け入れませんが、私たちの砕けた魂を神は受けてくださり、その砕かれた心を軽しめることがないのです。私たちの口が真実を語ることができますよ。私たちの口から人の徳を高めるために役立つ言葉が語られますように。聖霊様が喜んでくださる言葉を語ることができますように。主よ、どうか私の唇を清めてくださいと、日ごとに主に祈り願おうではありませんか。お祈りしましょう。愛する天のお父様、私たちは皆今厳粛な思いを持ってあなたの御前に出ております。 なぜなら、私たちも今日見てまいりました。嘘と無関係なものではないからです。あなたがどれだけ嘘、偽りを嫌い、またそのことを発してしまう私たちを悲しんでおられるかということをこの朝は見てまいりました。私たちはあなたによって勝因が押されたものです。あなたが私たちに願っておられることは、この勝因が押されたものとして、あなたの証人としてこの地上を生きることです。私たちの口があなたをかろしめてしまうような言葉を語ることがないよ。どうぞ私たちの口をあなたが収めてくださって、私たちの心にある思いをあなたが収めてくださって、嘘偽りから私たちが遠ざかることができるよ。その時私たちがもし自らの保身のために、自らをよく見せるために、嘘偽りを口にするような、そのような瞬間が、時が来ましたときに、主どうか、私たちにそのことを気がつかせてくださって、あなたを恐れて、その言葉を、うちに収め、いな、それをあなたに取り去っていただいて、あなたの御前に悔い改めて、また新しく歩み出すことができるように、そして、それに代わり、悔い改めの言葉と、またあなたに喜んでいただける言葉だけを語ることができるように、どうぞ私たちを憐れみ、助けてくださいますことをよろしくお願いいたします。そのことによって、受ける、祝福がどんなに大きなものであるかということ、どうぞ私たちの人生を通して体験させてくださいますことを何卒よろしくお願いいたします。どうか我ら一同この一週間、あなたによって見守られ、そしてこのあなたが授けてくださった口を持って皆の栄光を表すことができるような一週間としてください。この時を心から感謝して、主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。仰ぎ恋願わくば、私たちが語るべき言葉を日々教えてくださる我らの主イエス・キリストの恵み、私たちが嘘偽りのない人生を送ることを望まれていらっしゃる我らの父なる神のご愛、そして私たちが神に喜ばれる言葉を語ることを可能にしてくださる聖霊様の豊かなる御交わりが、今日この礼拝に出席することが許された 私たち一同の上に、今も後も世々限りなくあらんことを。アーメン。